北川八郎、人生を変える出会い。
こんにちは、早川洋平です。人生を変える出会い、この番組は YouTube、Podcast、各プラットフォームでお届けしています。もしまだの方はチャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。ということで北川先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、
さあ10月ということですが、先生今日はちょっといつもとなんか通る場所がまた違いますけど、それどこですか先生のご自宅？
そう、方角を変えただけです、うん、はい、うん、あの、はい、窓側に、はい、後ろが窓なんですけど、
いいですね、素
敵。いつも仏壇の方を向くんですけど、はいはいはいはい、今日はちょっと窓側に寄せてみました。
いや、なんかいい感じの光の当たり方ですけども。はい。はい、ということで、先生、今日はなんですが、はい、ね、ちょっと驚く、ちょっと寂しいというか、ちょっとニュースが入ってきて。不思議な、
はい、最初、なんかきっかけは早川くんがなんか送ってくれたんですよね。
はい、もうそのまま話してると、僕もそしてさっきその、ね、事実を知って驚いたんですけど、先生とね、以前強調出された清水さん、
清水さんってこの本なんですよね、
はいはい、準備された世界ってね、先生もでもそれ結構なんだかんだでも5年ぐらい経ちました。もっと経ったかな。
いやもう
7年ぐらい経った。7
年ぐらい経ちましたね。
2018年ぐらいですよね。
そうです、はい、
はい、書店でね、有名な読書のすすめのね、店長の清水さんとですね、北川先生の協調を書かれて、はい、で、たまたま僕ね、さっき LINE 見たら7月の中旬ぐらいによく皆さんも YouTube とか見ると、ショート動画っていうのが流れてくるんですけど、そこに清水さんがですね、ショート動画流してて、北川先生のこの準備された世界をすごい、まあ、絶賛してるショート動画が流れてきててね、で、先生に、流れてきましたよみたいに、そんなやり取りしてて、先生も嬉しいなみたいにそう言ってたのが7月だったんですけど、そうで、今日ね、さっき収録始まるんで、先生からちょっとはい、ちょっと驚きのニュースを、
早川君が言ってくれて、あ、そうだ、最近清水さんと連絡取ってないなと思ってですね、うんうん、で、私のこの準備された世界も、私在庫がもうほとんど全くゼロだったので、はい、みんなに配ってしまってたんでしょうね、うん、だから清水さんにまた30冊ぐらい送ってもらおうと思って、はい、連絡するけど連絡全然つかないので、なんかこれ YouTube っていうんですか、なんですよね、SNS をこう初めて開いてみたんですよね。
ああ、そうなんですね、はいはいはい、
読書の数名とかいうところを調べてみたら、うんうん、なんか6月の18日に急逝されたっていう、驚いて、と、うん、いうことは早川君が私に送ってくれたその清水さんおすすめの遺言みたいなものをね、感じますね。
ちょうどほぼ1ヶ月後なんですよね、僕が。
1ヶ月後になんか流れてきたんですね。
う
ん、
で、普段変な話ですけど、なんか清水さんのこう YouTube をすごい登録してるとかじゃないから、なぜ流れてきたのかもちょっと分かんない感じ、ちょっとスピリチュアルな感じなんですけど。
清水さん、なんか不思議な連絡で、うん、私も知らなかったので、うん、ちょっとショック受けて、
いやー、ま、ショックでしたね。
はい、清水さんと対談書を出しましょうみたいな感じで連絡しようと思ったら、なんかねえ、驚きでした。だから狭心症という突然ね、旅先で長崎で亡くなられた、
まだ64歳、多分迎えられてなかったと思います。この63歳みたいですね、生年月日を見ると
すごい残念ですね。なんか長生きしてほしい方だったですね。私なんかじじになってるのに、清水さん大活躍されてたから、うん、なんかとてもいい。で、この、はい、この本を皆さん買ってほしいなと思って。
いや、本当改めて。うん、
なんか改めて私も見たの、すごくいいんですよね、
うん。
終わりの方にあるマッチとメニーの世界とかいう。
そうですね、ちょっとすみません、僕も7年前なんで、先生、改めて今日はまあね、そういう意味でトリビュートとか追悼ということも込めて、なんかその5本の紹介とか、清水さんとの思い出なんかも少しね。
そうですね、いや、いいですかね、清水さんとの関係とか、この本のね、
ぜひぜひ。
最初は清水さんが斎藤ひとりさん
ああ、はいはいはい、
から連絡と、出光さんっていう人がいらっしゃるんですけど、うん、京都の出光さんから紹介されて、はいはい、で斎藤ひとりさんが、私の本を推薦してるということで、で、清水さんは斎藤ひとりさんととても仲良くて、よく出入りされてたんですね。
うん、
で斎藤ひとりさんは、清水さん の推薦される本をたくさんこう自分とこ の社員とかお客さんに配ってたみたいなんですね。うんうん、で、その時に斎藤ひとりさんが推薦した私の本を サイト、あ、ごめんなさい、シムさんが推薦した斉藤ひとりさんに推薦した私の本を斉藤ひとりさんが800冊か何千冊
す
ぐ
ご
らいこう買って
い。
くれたんですよね。そんな関係で斉藤ひとりさんと清水さんと私という形の3つのトライアングルみたいな感じでできた関係ができたんですけども、で清水さんはあまりこうスピリチュアルなことは好きじゃないんですよね。この現
意
実
外で
に、
すね。
あんまりちょっと置かれてくるようなことは一切、まあ私もそうなんですけど、彼もそういう、私はスピリチュアルなことを求めてはいるんですけども、まあその中でだんだん現お金と数字だけの世界から清水さんは苦悩を見つけて、やっぱりこう精神的な下脱、平和感がやっぱり大事なんだということで気づいた頃に私と知り合ったといいますかね。で、自分は好きじゃないんだけども、まあ北川先生と知り合って、心の平和というのが大事なんだということに気づいたということで、じゃあ2人で対談しましょうってシムさんの方から持ちかけてきたんですけど、もっと聞きたいことが、神とか不可思議とは何かとか、それをじゃあ本にしましょうとか言って、これはシムさんが作られた本なんですね。で、清水さんが質問をして私が答えるという形になっているんですけど、改めて読んでみると、結構、清水さんの質問が、なんか、深くて、で、それに答えて私も一生懸命答えてて、なかなかいいんですよね。こう、普通の人たちに、なんでそんな置かれていくなとか、そんな不可思議とか、深入りしてはいけないこととかいうのも、なんかわかりやすく、お互いにこう、言い合ってると言いますかね。私も変に宗教的に、お金的に生きてはいけない。でも、精神性の確立というのはとても大事なんだということで、すると、この世の中には不可思議なことがやっぱあるよということも、まあ、それを解説しながら、本当この世界は準備されてるんだ。だから、準備された世界にこう、ちょっと行ってみようではないかっていうんで、私が、準備された世界というのは私が提案した題名なんですけれども、清水さんがこう、質問という形で自由に質問してくれて、それをまとめた本なんですよね。で、行間も空いてるし、字も大きくて、厚くなくて、あっという間に読める。でも内容が深くて、清水さんみたいなスピリチュアルな外の世界から見た人の質問をこう、大体答えてるっていうので、わかりやすいんですね。だからなかなかいいな、マッチとメニーの世界とか言って、まあ、だから結局は、このような、そこを説明簡単にしてもいいですか
ああ、
ね。
もちろん、ぜひぜひしてください。なんか内容を少し触れていただきたかったので、全然
まあ、
大丈夫ですよ。
この中にあるマッチとメニーって言いますかね。私はマッチの世界、マッチとメニーの違いは、メニーは数えられますよね、英語で言えば。で、マッチというのは時あって数えられない世界ですよね。で、まあ、メニーというのは、マッチから出来上がるというかね、マッチが命を得るとメニーになるっていうか、わかりやすければ、この中にも書いてあるんですけども、土の中にはマッチの世界ですよね。いろんな生物が有があって。で、その中が芽を出せばこう木になって育っていきますよね。だから、スタートはマッチの世界のエネルギーと発芽という形、精神性で、それが神から与えられた生命力で発芽すると、こう、芽になってきますよね。木になってきます。森になってきます。
確かに。
数えられる世界。つまり、数えられない世界から数えられる世界に行きますよね。すべての地球上のものは、まずこう、数えられない世界から数えられる世界にこう行ってるんですよね。
確かに。
だからそれを説明してて、だから人間の心もそうなんですね。心というもので、安らぎや平和感や愛というもののマッチの世界をいっぱい持つと、それに応えて人々がこう、メニーの世界、物やお金や贈り物や食べられるものをこう提供できると言いますかね。だから始まりは、マッチの世界なんだ、大切なのはね。で、マッチの世界にこうちゃんとしたエネルギーと思いやりと愛を持てば、それは育ってきて、今度はメニーの世界に行けば、お金や生活やリア充といいますかね、地位や名誉やそういうものになっていくんだ。だからマッチの世界の存在に気づいて、そこにある基本は愛なんですけども、愛に気づいて、愛のだけは人を嫌わない、戦わない、争わない。で、人と出会いを喜ぶというのがこうマッチの世界なんですね。見えない世界といいますかね。まあ、そのことに気づくようにというような、そんな話のあれなんですけど、マッチとメニーという。
今改めて聞くとやっぱり深いし、今改めてやっぱ学んだ方が良さそうですね。 この時代だからこそ。
ん、でもこれはこう、スピリチュアルとか言ってあんま分かれていくような話じゃなくて、ここの精神性の分かりやすい、世界といいますかね、このそのエネルギーっていう根源は、まあ、地球上のエネルギーっていうのはマッチから始まって目に行くっていうことを言いたいんですよ、私はね。だからマッチを大事にすると目にが充実するよって言いたいんです。
それをやっぱりまず先生おっしゃってるマッチの世界があること、その重要性を知らないというか、ほとんどの人は多分知らないから目にになって目に追いかけるけど、でも恵まれないという。
で、目に追いかけると、出過ぎたら木を切ったりとか、砂
確かに。
刈りすぎたりとか、薬をまいたりとかして枯らしたりして、それから氾濫したり、山が燃えたりとかするんですけども、だからそれでも面白いって、全部また溶けて、マッチの世界に全部また還元するんですよね。マッチの世界はおおらかで、全部
愛
ま
が
た
す
そ
ごい
れ
で
を
すね。
命にまた変えてくれるんですよ。メニューの世界はそういう争いの世界なんですよね。数があるからね、数字の世界でか数えられるか
確
ら
かに。
ね。だけど私たち人間はその目にの世界で苦しんでるって言いますかね。だからそのことを言いたかったんで、マッチの世界に目を向けて、愛と喜びと親切と、なんかそういう戦わない、争わないとか、ね、共に歩くっていうかね、なんとかの五条じゃないけども、不安にならないとかね、そういうマッチの世界を充実させようというのがこの話なんですよね。まあ、その時に清水さんとも話した、まあ、そういうことをいろいろお互いにこう討論し合って言い合ってるっていう話なん
なるほど
です。やっぱ
ね。
マッチとメニーっていうのを改めて考えると、上手な説明だな 私ながらね、上手にこの世の現実とリア充と精神世界を結ぶ関係性を上手に説明してるっていうか、マッチとメニーっていうか例え話で、上手に説明してるなっていうのがこう、この本を改めて思いましたね。ああ、こういうこと言ってたんだとか。
これ先生、ちなみにそのなんだろう、今のマッチとメニーもそうですけど、この本がこうできた今いきさつも伺いましたけど、そのこの本をやりましょうみたいにこう清水さんから言っていただいた時に、どのくらい今のこの本の中で書かれたことがまあふんわりとでもあったのか、もしくはこう清水さんと話していく中で本当にその場で対談していく中で全部出てきたものなのか、それこそ。
その両方ですね、話の中から出てきたことと、まあ、これだけは言いましょうと言ったのがあると思うんですね。で、本が薄いから、そんなにこう神とか、それから精神、スピリチュアルなこと言ってなくて、現実と、それからちょっとスピリチュアルの間の橋渡しといいますかね、そういう部分だけを清水さんが、なんて言いますか、質問してきたと思うんですよね。で、清水さんも現実主義のところがあるから、そういう不可思議なんて拒否っていうところがあるからですね、私自身もまあ同じようにこう、どっちかと言ったら、ちょっと科学的なスピリチュアルみたいなところがあるからですね。だから
その
まあ、
二人
清水
が
さん、
話してるのが面白いですね、逆にね。
そうですね、私はちょっとスピリチュアルの方に片足を突っ込んでるけど、清水さんは全くこうリアル、現実から少しずつ足を入れてきたって感じだったからですね。あ、その辺が、まあ、普通の方たちには逆に分かりやすいんではないか
確か
なって
に。
今、深いんですよね、結構。あ、いいや、改めて読むとね。なんか皆さんにおすすめって言いますかね。
ちょうど今日ね、収録観覧ということでオンラインでね、やってますけども、今ちょっとコメントも、こう、今この本をポチッとしました。読むのが楽しみですとか、持ってなかったので今注文しましたって、皆さんこれからまた読んでくださるそうなんで、ぜひね、これ見てる方、聞いてる方もですけど、先生改めて、まあ、この本今もう一回、やっぱり先生も忘れてる部分もあったと思うんですけど、なんかこうやりとりの中で、それこそ清水さんから、あ、こんなこと聞かれてたんだっていう、なんかハッとするようなやりとりでもいいですし、今見てすぐそういうのが出てこなくても、なんかその時をちょっと頑張って思い出していただいて、なんか清水さんの、とのなんかやりとりの思い出ってなんかあります？まあ、そこ具体的
あ
に見
り
て
ま
もら
す
ってもいいです
ね。
けど。
清水さんはね、まっすぐな方なんですね。本当にこう、なんかでも、現実を憂いてて、それ人間の欲というかね、それのコントロールできない人たちはすごい乱してて、だからそういう人たちをとても嫌ってたんですね。で、言いながら、清水さんはお金の大切さ、まあ、お金というものの大切さといいますかね、お金というものが大事、とても大事で、それをやっぱり、と精神というのいい本、いい人生をみんなにつないでやってほしいということで、こう読書の勧めという、こういい本、だからすごく面白い本を集
そうなんで
め
すよ
た、
ね。
はい、だからなんかいい本、内容の深い ただの面白い本ではなくて、内容の深いから著者を選んでるんですよね、そう、清水さんは。そういう意味では、非常に逆に言えば精神的な深みを持った方だったと思うんですよね。だから、まあ、そういう意味で私が選ばれて、まあ、自分自身、この人に選ばれたということは間違いのない、あれなんだなという自分で思いがありま
い
すけ
や、
れども、
本当に。
だからそういう選球眼っていうか、それはあったと思いますね。
なんか、僕ももう、多分直接お目にかかったのに1回だけなんですけど、やっぱり自分でこう、起業した直後、2008年とか9年ぐらいに、いろんな方にインタビューひたすらしてった時に、清水さんのお話聞いて、読書の勧めまで行って、いろいろお話伺って、たん
どう
です
な
け
んで
ど、
すか？
なんかね、僕まだ29とか30だったんですけど、ちょっとうまく言えないんですけど、先生がよくご存知だと思うんですけど、まあ、清水さんってなんか本当不思議な、なんて言うんだろうな、落ち着き静かで愛情もあって、でもなんかいろんな人生の、なんだろうな、地味、なんか、
い
何
ろ
か
んな
知っ
し、
てる方ですよね、なん
まあ
か。
そうですね、失敗と苦しみ
そう
と
そう
か逃
そ
れてきて、なん
う。
か現れたっていうかね、泥の中から出てきて、泥を落としたっていう感じの方なん
そう
ですよね。
そう、
で、綺麗にかあら、あの精神性現れたっていうかね、でもなんかもがいてると言いますかね。で、まだ自己コントロールできない、タバコを飲んでたり、お酒飲んでたり、お肉を食べてるから、僕は、その辺はこう、僕はこう、ダメよって言うんですけど、いや、ラーメン断食って、先生みたいな断食できないよ、俺は、とか言って、まあ、ちょっと、悪の演出をやってるんですけど、それも素直にやってるからですね、なんか、とても、なんか、まっすぐな、綺麗な人だなって
そうです
印象、
ね。
裏表のない人、好感持ってましたね、はい。
なんかね、まあ、清水さんといえば読書のおすすめだったんで、こう、清水さん亡くなって店長なんでね、しまいましたけど、読書のおすすめは、継続してほしいですね、このまま。いろい
あ、
ろ大変かもしれ
小
ませんけ
川さ
ど。
んっていう方が今一人やられてるみたいなんですよね。だか
あ、
ら、
ついでらっしゃるんで
次
す
回
ね。
ついてです、はい。だから、皆さんぜひ行って
応
応
援
援
し
し
たいで
て、
すね。
清水さんの意思を継いでる小川さんという方が一人でやられてるというか、なんか出てましたから、なんか応援してあげてほしいなっていうのが、その意思を継いでね、思ってますね。
そうですね。
私も皆さんにお願いしたいですね。
でね、行くとね、自分のいろんな相談すると、自分に合った本をね、文字通り清水さんが勧めてくれるっていうのが当時すごくありがたかったので、ぜひ皆さんね、まあ、先生のね、この共著、準備された世界もそうですし、読書の勧めもちょっとね、足運んでもらえたらというふうに、思ってます。さあ、この番組では引き続き皆様から、北川先生のご質問を募集しております。詳しくは概要欄から、お寄せいただけたらと思います。そして、もう間もなくですね、先生のね、上級断食会、月の会覚醒コース、第2回がもう3日後、10月10日から10月12日、そして第3回、11月28日から11月30日、こちらを3回目は小国ですね。静の宿で開催されます。そして普通の断食会もあります。佐賀の断食会10月17日、から2泊3日。そし
そうですね。
て、また千歳もやるんですね。北海道千歳の断食会10月24から26。そして長野、いいですね。これ行きたかったんだよな。神伊那、11月14から16。
ぜひ、
ということ
なん
で先生、
か、
すごい忙しいですね。断食で。
いや、忙しくはないんですけど、参加人数が減ってきてるからですね、なんか、ね、運営がとても厳しくなってるんですね。だから皆さんにお願いなんですけども、なんかこのまま行っちゃうと運営できなくなってしまうので、ぜひ、こう、断食、
足運んでほしいですね。
で、なんか、自分を清め、心身を清めると同時に、この断食会とか勉強会、それを応援してほしいなと口広めてもらったり、何かに参加してもらうと継続できるっていうか、危ないところに今来てるっていうことをちょっと伝えておきたいなと思います。
ぜひぜひ皆さんね、そういう意味でも、こうご自身のためでもありますし、まあ、先生ね、応援いただく意味でも断食会来ていただけたらと思います。こちらも詳しくは概要欄をご覧ください。ということで本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回お目にかかりましょう。じゃあ先生ありがとうございました。
ありがとうございました。